Believe in yourself きっと大丈夫。皆さんこんばんは。番組パーソナリティの春さんです。月曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。本日は先月から始めている広島本屋さんの、第2回目ということで、素敵なゲストさんをお招きしております。 Believe in oneself きっと大丈夫はご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局広島スタジオから、つながり人春さんの提供でお送りいたします。はい、改めましてこんばんは。今日はですね、私の方からの紹介はなしに、いきなりちょっと自己紹介をしてもらおうかなと思ってます。ちょっとね、ある事情がありまして。ということで自己紹介をお願いします。
はい、リーダンディートという、本屋を営んでおります、セイマサ光弘です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、なぜいきなり自己紹介から入ったかと言いますとですね、僕このリーダンリートっていうのが言えないんですよ。今はひらがなの、かなを振ったものを読んだんで言えたんですけど、こう、ね、空で言えないんですよね。一回間違えちゃうともうダメで、ちゃんとお断りして間違えるかもしれないんですよって収録始めたんですけど、これテイク2で言えなかったのでもう諦めました。ということで、はい、ごめんなさい。
いえいえいえ、ちょっと読みづらいんですけど、
は
い、
ということで今日は聖政さんにお越しいただいております。
はい、
はい、で先月ね、5月の上旬にミナガル店の、オーナーの谷口千春さんをお招きして、広島本のシリーズということで、
はい、
始めたんですけど、
はい、
今日は第2回目ということで、リーダンリーと店主の聖政光弘さん、
はい、
ということで、いろいろとねお話を伺いたいと思ってるんですけれども、
はい、
まずそのリーダンリートってどんな本屋さんなんですかね。
はい、場所はですね、本川町という原爆ドームから橋を渡って、すぐのところにある古いビルの中の2階にある本屋で、主に本はですね、アートブックとか、リトルプレスと呼ばれる一般流通をあまりしてない個人だったり小さい出版社が、出している本を中心に取り扱っています。
あ、そのちっちゃな本屋さんのことをリトルプレスというんです。
小さな
本屋さんじゃなくて出版。
そうなんです。総称してリトルプレスと呼ばれています。
あ、それは自費出版とはまた違うんです。
厳密にそのカテゴライズするのも難しいんですけど、
はい、
なんとなくふわっとそういうものを総称してリトルプレスって呼んでます。
ね、だから流通量が少ないんですね。すごい、
はい、流通量も少ないし、普通の書店ではあまり見かけないものが多いです。
うん、あ、そうなんですね。
はい、それは流通の仕組みもいろいろ絡んでるんですよ。
はい、
はい、
流通の仕組みもね、いろいろとこの中で、ね、話もできたらいいかなと思うんですけれども、うん、そのちょっと、ね、そこに入る前に、うん、そのまず僕が言えない、
はい、
お店の名前の、ね、
はい、
こう意味とか由来とかね、
はい、
こう どうしてこうなったのかっていうのを、ね、はい、ちょっと教えていただければなと思います。はい、
本屋でもあるんですけれども、うん、本と、同じく、器とか食器とか、うん、そういうものも扱っていて、うん、それをリード&イート、読むことと食べることっていう、うん、まあ、英語のリードとイートをアンドでつないだんですけれども、うん、そこをちょっとアンドを崩して、うん、リード&イート、リーダンディートっていう風に自分で勝手に作った店名なんです。
うんうん、そうやってね聞くと あるスペルはちゃんと分かってリード&イートは言えるんだけども、それをリード&イートって はい、いきなり言おうと思うとなかなか言えなくて、
そうですよね、
うんうん、こうやってね教えていただけると、僕実はラジオの放送でリード&イートの名前を2回ほど言ってるんですけども、はい、2回とも言えてないっていうのが後からこう、はい、教えてもらって、はいはい、でさらに1回目の放送ではお名前も間違えてしまったという
名字もちょっと変わった読み方なんで、
清い政治の姓で清正さんなんですけど、はい、僕はこれを、はい、平の清あ違うか清正さんと呼んでしまって、はいはい、大変失礼してしまったんですけれども、ちょっとそれは置いといて、その今 その本と器の、はい、由来のお店をやられたのが、はい、2014年というふうにお聞きしてるんですけれども、はい、この本屋さんを始めようというきっかけっていうのはどんなところにあったんですかね。
はい、もともと会社員で本とは関係のない仕事をずっとしていて、
あ、そうなんですか。
はい、で東京に転勤で、広島の会社だったんですけど、うん、東京に出ていて、で、まあ、年も30を迎えてちょっとこう転職を考えていた時期だったんですけれども、うん、それがちょうど2011年で、うん、でその年は震災もあって、うん、東京で、まあ、その、ね、震災を経験して結構考え方が変わって、うん、なんかこう、まあ、自分のやりたいことに加えて、うん、その社会に貢献できるとか人のためになんかできることを見つけたいなと思いながらも、うん、でも結局何をしたらいいのか分かんなくて、うん、でその年に広島のパルコの中にあったリブロ広島店っていうチェーン店なんですけれども、うん、自分がよく好きで、うん、広島にいた頃通ってたお店で、うん、そこが閉店するというのを、うん、まあ、ネットのニュースか何かで知って、うん、でその時になんかこうピンときたというか、うん、これは自分がその地元に戻って本屋をやることが、うん、まあ、やりたいこととその求められてることなんじゃないのかなって、うん、まあ、ちょっと思ってそこからが、うん、スタートでした。
でもなかなかそれがすぐになんていうかな、こうね、まあそこそこの大きな本屋さんですよね、はい、そこの、はい、なんていうかな、代わりとまでも思ってなかったかもしれないですけれども、はい、それがきっかけで、はい、そんな火を消しちゃいけないっていうような感じだったんですかね。うん、
なんかどちらかというとその怒りに近い感情というか、まあ、その地元だから言えるかもしれないんですけど、うん、その自分の地元にすごくこう、うん、いい本屋がなくなるっていうことに対して、うん、なんでこう地元の人はそんな本屋さんがなくなってしまうような、うん、まあ、いろんな理由はあったと思うんですけど、うん、どうしてこう応援できなかったんだろうとか、うん、文化的な場所が広島の人には求められてないのかとか、うん、なんかこう感情としては怒りの感情だったんですよ、うん、地元に対する。それがきっかけで、うん、まあ、でもそういう結構強い感情って今まで自分の中にあまりなかったので、うん、それも意外だ、自分自身意外だったんですけど、うん、もうそこでもう本当にスイッチが入ったような感じで、うん、もうこういうこれでいこうっていうふうに動きました。
でそれから店を開けられて、
はい、
お店自体は順調に行かれてるんですか。
まあ、でもなんとか一人でやってはいるんですけど、うん、なんとか8年、うん、今年で8年になるんですけど、うん、続けていけることができていて、うん、まあ、それもその本屋ってなかなか商売として難しいってよく、うん、言われるんですけど、うん、お店に小さいギャラリーを設けていて、うん、はい、そこで展示をしたり、うん、あとトークイベントもコロナの前はよくやっていたり、うん、器も扱うことで、うん、その、まあ、本ってその利益率がすごく低いんですけれども、うん、まあ、その本の利益率を補うようなその自分の好きなジャンルでもあるんですけど、うん、そういう器を扱うっていう、こう2本の組み合わせで なんとかなっているっていうのが、うん、まあ、これまでです、ね、うんうん、
それはあの規模がそこそこなんていうかな、そんなに大きくなくて、
はい、
そのビル あの2階の一角っていうぐらいのスペースですよね、はい、
そうです。
だから成り立ってるんですかね。
そうですね、もちろんそういう家賃の安さみたいなところもお店始める前にすごくいろいろ探したので、うんうんうん、そういう、まあ、人件費だったり固定費が比較的抑えてるのも理由の一つだと思います。
僕がね、このリーダン D と知ったのは、あの日本の小さな本屋さんに紹介されてたりとか、
はい、本ですよね、あの雑誌というか、
そうそう、あ、そうそうそう、本、はい、とあとね、あの旅してでも行きたい本屋さんっていう本にもね、
はい、
紹介されてて、
はい、
で行かせてもらったんですね、それを見て、
はい、
で、あ、素敵な本屋さんだなと思って、でその後あのウェブの方行かせてもらって、すごい僕ね、このサンキューっていうタイトルのコラムをからかれてて、そこのがね、サブタイトルがチェーン書店が街から消えていくっていうことで、
はいはい、
まあ、さっきのね、今の言ったリブロが消えたっていうのが、これが10年前、
はい、
でここ2、3年ぐらいですね、どんどんどんどんその広島のね、路面にあるチェーン店がなくなったっていうのが、
はい、
急激に来た感じがするんですけれども、
はい、
どんな風に見られてます？
確かにその閉店が重なった時期に、
うん、
その書いたもう3年、
あ、そうなんですね、
3年ぐらい前の記事なんですけど、はいはい、まあ、でも自分としてはその予想していたことが起きてるなとは思っていました、
うんうん、
なのでやっぱり地方都市、広島も、ね、本屋さんがなくなっていくっていうのは他の都市を見、うん、もう直前、うん、他の都市のも、本屋がなくなっているのとほぼ同時期だったので、うん、あ、やっぱりそうかっていうふうには思ってました。
これはやっぱしネットのネットで買えるのが大きいんですかね。
まあ、いろんな理由はあると思うんですけれども、うん、もちろんその 本を買わない、本を読まない、
うん、
ま、スマートフォンがあるとか、
まあ、
雑誌が売れないとか、はいはい、
うん、
そういう、まあ、いろんなことは絡んでると思うんですけれども、うんうん、でも実はその本屋さん側にも問題があるのかなっていうふうには思ってその記事は書いたんですけど、うん、
そうですよね、
うん、
末政さんのやってる本屋さんっていうのは、
はい、
独立系っていうふうに言われてるジャンルに分かれるんですかね、
はい、そうです。
なんで、はい、自分で選んだ本を並べる、
はいはい、
でチェーン店っていうのは、
はい、
あれなんですよね、こうなんとかな流通の仕組みが、
はい、
配本ってなんて言うんですかね、
はい、
配本なんですよね、
はい、
だから本取り次ぎ店から本が流れてきて、
はい、
なかなか書店員が好きな本を置けないっていう実情があるんですかね。
そうなんです、取り次ぎ会社っていう、うん、出版社と本屋をつなぐ卸の会社があって、うん、そこがもう配本っていうのを毎日、うん、この本屋にはこの本を送るっていうのが決まっていて、
うんうん、
で書店員はそれを箱から、うん、箱から取り出して棚に並べるっていうのが、うん、まあ、日常の業務なんですけど、うん、やっぱりそうするとその、うん、自分で本を選ぶっていう、まあ、楽しい作業でもあるんですけど、うん、そういうこともないし、
うん、
そうなると本当になんていうんですかね、うん、まあ、プロとしての書店員というよりかは、うん、こう結構肉体労働というか
作業員みたいな感じになっちゃうんですね、
うん、そういう感じになっちゃうと、うん、でその、うん、ね、なんていうんですかね、成長する場面も少なくなっちゃうし、
うんうん、
それはもう書店員のせいというよりかはそういうふうになってしまった業界の、ね、問題だと思うんですけど、
うんうん、で今ねプロの書店員っていうね言葉も出ましたし、
はい、
そのこの記事にもねそのチェーン店が生き残っていくためには、
はい、
プロの書店員が何かそのチェーン店 の、
はい、
一角を借りて選書しておくみたいなことを書かれてたんですけども、
うん、
なんかねそのこの前回ここにゲストに来ていただいた千春さんが今用意している、
はい、
ミナガル店で、
はい、
ミナブックスっていうシェア型の本屋さんをやろうという企画があって、
はいはい、
そこの中にあのリーダン・リートの、文展もちょっと今は計画されてるってことで、これなんか近い、それが実現できる、
その
他の人も含めて、
はい、
いろんな人がそういうことができる、プロの書店員を育てる、
は
い、素地になる感じかなっていうふうに、ね、思ったんですけども、はい、関わられていくんですよね。
そうですね、うん、今、クラウドファンディングも、うん、やっていくっていう話が上がって、
うん
うん、でこれからですね、
うん、
うちとあと、あと何店舗2店舗ぐらいで、うん、あの本屋さんとして関わらせてもらってます、
うん、だから核となる店舗として3店舗が本当の本屋さんって、うん、
はい、
本当の地だおかしいけども、あの自分が本人たちが、はい、実際の店舗を持ってる方の分店として入って、その他の棚は、一般に公募して、そのクラウドファンディングのリターンであったりとか、うんうんうん、権利を得て、
はい、
そこに自分の選書した本を置くんですよね、うん、で僕もそこをやってみようかなって思いたいんですけど、
はい、
なかなかこう、はい、何かどうやって仕入れていいかとか、
うん、
どうやってそういうふうに売っていけばいいのかなっていうのは、やっぱその興味はあるけど、
はい、
その知識がない人とかもいると思うんですけども、
はい、
そういうようなところに関して、
はい、
その3店舗の方っていうのは、
はい、
何か関わりあるんですかね。
そこまでまだ話はできてないですけど、
はい、うん、なんかねこう置きたいなと思って、僕もね本売らない本屋さんっていうクラブハウスのコミュニティに入ってて、
はい、
でそれはまあ全国に仲間がいるんですけども、
はい、
その僕もね多分一人でなんかこう選書して置くっていうとなんかすごいプレッシャーかかるし負担もあるなと思うんだけども、うん、そういう仲間たちがね多分いろんな本を推薦してくれたりとか、
うん、
いろんな本を知ってると思うので、うん、
はい、
その本売らない本屋さんっていう看板で一棚借りて置いてみたら面白いかなと思ったんだけども、うん、そんなのもできるんですかね、そこで、ね、
多分それもできるんだと思います、
うんうん、だからそのここで言ってるそのプロの書店員っていうのは、
はい、
やっぱりその自分の、うん、なんていうかな、知識とかバックグラウンドとか、
はい、
興味があるところを進めて、
はい、
それをどういうふうに紹介するかっていうのができるのがプロの書店になるんですかね。どういう、うん、
そこの、まあ、ブログで書いたプロっていうのは、うん、まあ、本来書店員が やるべき仕事、
うん、
やりたい仕事ができてない現状に対して、
うん、
でもそこを磨くことが実はこうお客さんも求めてるんだっていうことに対して の、うん、まあ、プロのっていう言葉だったんですけれども、うん、なのでこう一概にまあ、プロといってもいろんな、例えばハードブックのプロもいれば、
うん、
料理本実用のプロもそれぞれのこう、うん、持ち場担当があると思うので、
うん、
なんか一概にこうその専門領域に詳しいっていうのも言えますし、
うん、
例えばこうお客さんの求められていることにすぐ、
うん、
答えることができる、
うん、
幅広い知識を持った人もプロと呼べるので、
うん、
一概にこうなんていうんですかね、提携のプロっていうのはないとは思うんですけれども、
うん、
なんでいろんな形があるとは思うんですけれども、うん、まあそのうん、ちょっとまあそのなんか一回そうですね、
うん、
ちょっと前のブログなんですけど、
うん、
なんか聞いている方ももし読んでもらえたら、
あ、そうですね、
はい、伝わるかなとは思います、うん、
ホームページがあるんですよね、
う
ん、
はい、
そのホームページの中のこれはサンキューっていう、あ、これはサンキューっていう何かな
カテゴリー
の中の、
はい、そこがブログページになって、
そこの一番新しいのがこのチェーン、
はい、もう全然書いてないんです、
チェーン書店が街から消えていく、はい、いやでも僕これ読んで、あ、
はい、
すごいすごい興味が湧いて、
はい、
でこの本、あ、ここのブログで紹介されていた、私は本屋が好きでしたっていう長江あきらさんっていうのかな、
はい、
これ、
はい、
っていう方が書かれた本を、紹介されてたので、
はい、
それを読んで、ちょっとテーマはね、なんかヘイト本っていうね、
うん、
ことを語ってる本だったんですけども、
はい、
その中で本の流通の話とかね、本屋さんってどんな風に成り立ってるのかとか、さっき言った配本の仕組みとかね、そんなのも書いてあった、うん、本屋さんってこういう風な仕組みなんだとか、うん、あとさっきの利益率があまり良くないよって言ってて、もう利益もなんか決まってて、うん、もう書店に入るのはこれだけよみたいなのも、うん、もう一律ほぼ決まってるよみたいなのも書いてあって、あ、はい、そうなんだと思って、うん、なかなか厳しいんだなというのと
そうです、ね、
ただそれを聞いてると、その本当の書店員さんのさっき言われたね、プロとして、うん、その本を選ぶ楽しさとか、
はい、
その 本が好きなのに何かこうね、こう横から来たものを右から左に流すだけっていう風になると、なんかだんだん本屋さんが、ね、嫌いになっちゃうかもしれないなという風にね、うんうん、思ってね、この本も読んだりとかブログも読んだりとかしてたんですけれども、そのちょっとねちっちゃなとこからかもしれないんですけども、そのミナガルテンのシェア型本屋さんのミナブックスっていうのは、はいはい、なんか広島の本屋のなんかな、本屋さんのなんかな、未来をちょっとこうね、うん、こう先駆けるような感じもしてるんですけれども、
う
ん、
そうですね、
うん、千政さんは、はい、こう本屋さんってどんな未来像を描かれてます、こんな風になったらいいのになとか。
それは広島の本、
広島とでもいいし、まあ、はい、自分の店舗でもいいんですけれども、
はい、
そのどんな本屋さん、
そうですね、うん、でもやっぱりその、まあ、なっては欲しくないんですけども、その、うん、大型書店とかチェーン店は結構その閉店していってしまう中で、
うんうん、
まあ、その代わりをそのなんていうんですかね、補えるような形として、うん、その独立系書店が少しずつこう増えていけば、
うん、
何店舗か回ることで大型書店のこう、うん、代わりになれるんじゃないのかなとかっていうのは、うん、思ったりは しています。あと自分のお店で言うと、その個人的にはそのまあアートブックとかリトルプレスと呼ばれる、うん、ちょっとこうマニアックなジャンルではあるんですけど、うん、そこがやっぱり個人的にも興味があるジャンルではあるんですけれども、うん、その一方で普通の例えばエッセイとか、うん、実用だったりそういうまあ、一般書というか、その、うん、要はそのインフラとしての本屋さんとしても、うん、自分もやっていかなきゃいけないっていう、その両方をうまくバランス取りながらやれたらいいなとは思ってます、
うんうんうん、そうなんですね。そういえばこの間、
はい、
広島の、
はい、
レクトっていうショッピングセンターの T サイト、
はい、
ツタヤさんがやられてるところで、中国地方とか四国からもかな来られてて、30店舗ぐらいの本屋さんが詰まった本屋通り、広島本屋通りっていうイベントがあったじゃないですか、
はいはい、
なんかちょっと今それ聞いてて、そんな形で、うん、そのいろんなジャンルの人たちが集まると、うん、一つの大きな本屋さんになるっていうようなイメージなんですかね、
はい、
さっき言われてたのが。
そうですそうです、
うん、まあ、それがまあ一箇所に集まれば本を見に行く人は利便性があっていいかもしれないけども、うん、いろんなところ回るっていう楽しみもね、その点々としてても広島市内を回るっていうのもあって、やっぱなんか本屋さんってこういろんな本がこう自分がこれを買いに行こうと思った本じゃない本が目に入ってきて、それがまたなんかねこう手に入るっていうのがまたリアル店舗のいいところかなって思ってて、
そうですね、
このネットだとね便利で、その目的のものは買えるけど、
はい、
他のものが目に入らないですよね、
うんうん、あとやっぱり飲食店と違って、うん、その何店舗も本屋さんって回れるので、
う
ん、1日に、
あ、そうですよね、
はい、
う
ん、それでなんか本屋巡りっていうのも、うん、東京にいた時は僕もよくやってたんですけど、うん、まあ、そこでこうなんか楽しんでもらえたら、実際にお店回って楽しんでもらえたらいいなっていうのも、うん、広島で、ね、うん、できたらいいなとは思います、
ね、そうですね、
うんうん、
この間 その一番最初に僕行ったのがミナブックフェスティバルっていうのが2月の23日だったかな、
はい、
ミナガルテンであって、あの時は6店舗来てて、
はいはい、
本当に僕も1日いたんですけど、もう飽きない、うん、 かったし、この間の T サイトで行われてたのは5月の2日でしたっけ、
1日
でしたっけ、はい、あそこもね、あのちょっとあの後から用事があったので半日も入れなかったんですけど、結構楽しいですよね、うん、ぐるぐる回るのがね。
そうですね、うんうん、
はい、ちょっとね未来のね形をねちょっと聞いたところで、ちょっとここでジングルを挟んでエンディングの話をしていきたいと思います。今日はリーダンディーと店主の清正光弘さんにお越しいただいております。はい、あのいろいろと、ね、お伺いしてきたんですけれども、あのちょっとねあの一個だけ聞きたいんですけれども、独立系の本屋さんの難しさってどこにあるんですかね。
はいはい、難しさですか、うん、難しさ、それは何に
運営し、あの継続していくのに、
継続していくのに難しさ、うん、そ、まあ、でもやっぱりそういうその利益の問題というか、うん、う
あれですよね、はい、なんかこう、はい、でも独立系の人って、はい、こう本が本当に好きなんで、利益ってなんかちょっとね、うん、さっきほども言われてたのになんか難しそうだけど、でも続けてるじゃないですか、
はい、はい、う
ん、やっぱ なんかな、情熱ですか、本への愛ですか、うん、
でもどうだでもどうなんですかね、まあでももちろんそれ愛はもちろんあるんですけど、うん、やっていく上ではそのね稼がないといけないっていうのもみんな重々分かってるので、うんうん、そこのバランスはちゃんと取ってると思います、うん、なので本と何かっていう風な組み合わせをよく、う
ん、あ、そうですね、あ、コラボが
そうですね、本とカフェとか、うんうん、本と飲み物とか、うん、ブチだったら器ですけれども、
そうですね、うん、本とブックカフェっていうのもねよく見ますよね、うんうんうん、
なのでそういうので、うん、自分のその表現したいことを、うん、あのやっていくために、うん、どうしてもその、ね、稼ぐことは必要なので、うんうん、やっぱ情熱プラスそこら辺じゃないですかね、う
ん、はい、ということであのいろんな人にね来ていただきたいと思うので、うん、あのどこで情報を発信されているのかをちょっと、ね、紹介していただければなと。
主に SNS だとインスタグラムが一番こう、はい、更新してますね、はい、
何で検索を、
はい、店名がリーダンディートなんですけれども、アルファベットで検索してもらうと一番出てくるかなと思ってます。 READANDEAT で検索してもらえば出てくるかと思います、
はい、なんかねいろんな本のねちょっとさっき言われたそのリトルプレスの本なのかな、はい、あの紹介されてたりとか、はい、うん、僕最近気になったのは、ね、あの広島の銭湯の本があれが気になってたんですけども、はいはい、なんかねそんなの見てもらって、で店もねちょっと行ってもらうといいかなと思いますので、あのぜひぜひあの原爆ドームからねそんな離れてないので、あの広島にね、はい、あの街中に来た時にはちょっと足を伸ばして、
はい、
ぜひ行っていただければなと思います、
はい、
私もちょっとねあの銭湯の本ゲットしに行こうかなと思ってます。
ぜひ
、はい、あのこれからもあのミナブックの方でもね、
はいはい、
あの活躍されることをあの僕は期待しておりますので、
はい、
あの広島の本屋さん盛り上げていただきたいなと思います、はい、よろしくお願
いします。
では今日はどうもありがとうございました、
うん、ありがとうございました、
はい、では皆さん来週もまたお目にかかりましょう。おやすみなさい。
おやすみなさい。